死とは何か、吉松豪造。第五章、死における若さ、歪み。さて、ここまで私の考えます死というものの現れの一端をご紹介してまいりました。ここからは死の下草道といいますか、いささか迷路か稲妻走りに似たものになるかもしれませんが、思いの募りますままに草むらに入っていこうと思います。いきなりこんなことを言いますとびっくりされるかもしれませんが、死はまず活字になった時の姿が良くなければなりません。これはつい先だって改めて自らの作品において認識を新たにしたことでした。先日、小林康夫さんの日常非常迷宮の時代1970から1995、オペラ戦後文化論2という非常にユニークな本を読んだんです。その本の最初のところに黄金詩編が全編引いてあったのですが、それを見たときに私の目が感心をしたんですね。黄金詩編、まあ見事に綺麗に紙の上で立ち並んでいやがるな、と。黄金詩編、俺は署名した。夢、と。ペンで額に彫り込むように。あとは純白、透明。あとは純白、完璧な自由。ああ。下北沢作べし。下北沢不吉。日常久しく恐怖が芽生える。なぜ下北沢？なぜ？早朝はモーツァルト。信じられないような仕草でシーツに恋愛詩を書く。あとは純白、透明、完璧な自由。言葉たちがもう刀で切ったようにきちっと立っていたんです。自分でも驚きました。俺知らなかったけど、こんな姿が出てきているのか、と。おそらく無意識にはそのように作っていたのですね。それが作品として成り立っていた。内容じゃなくて、パッと詩を見ての立ち姿。つまり、詩というのは、もう一発でわかるんです。ページを広げれば一瞬で、言葉の意味じゃなく、オーラがあるかないか、それが勝負です。事実、それを一目で見抜く人もいます。例えば飯島光一さん。最近はそういうページがねえやな。昔はジャンジュネなんか見たら一発でそれがあったからな、なんてよくおっしゃっておいででした。こうして詩はどこか深いところで、やはり絵画とか書とかともつながっているのだと思うのです。また詩には根源的な意味において若さがなければならない。ヤングじゃなくてフレッシュネスというか、新しいという言葉はなるべく使わないようにしたいのですが、驚きというのに近いでしょうか。そういうものが大事です。私のような老詩人でも、詩の中には若さがないといけません。普遍性、永遠性、若さ。この三つは等価。つまり、ある意味において普遍性とは若さであるのだと思います。生まれたて、イコール生まれたばかり。そこにこそ、芸術の秘密の一つがあるという気がいたします。それからもう一つ。我が詩的自伝の時、詩作というのは、非常時性とぶつかっているんだということを申し上げましたけれども、 それを以前の章でも取り上げましたカフカとつなげたいのですが、カフカには突然割れ目が生じて走り出すようなところがあるのですね。その仕草、カフカは太古の仕草の宝庫であるという言い方をベンヤミンはしましたけれども、まさにその通りです。しかもその始まりと終わりの割れ目みたいなところでのカフカの仕草はまさに全力疾走なのです。第2章で引いたアメリカインディアンになりたい望みはまさにその典型でした。アメリカインディアンになれたら、だんだん手綱もなくなって、馬もなくなって、ただ疾走していく。私が疾走するなんてことを言われる元になっているのも、そういうところにもあったのだろうと思います。それで気がついたのですが、私は幼い頃から李白とバイロンが好きでした。李白とバイロンが好きだったというのは、これも速度なんですね。ただ、急いで付け加えておきますけれども、この速度には、おそらく、遅いということも同時に含まれているのだと思います。むしろ、速度の変化。昔の車だったら、ギアを入れ替えていたけれども、アクセルをもう目一杯吹かしてみたり、ブレーキかけてみたり、そういう動きの変化に敏感かということ。それはすなわち、時間というものに、いかに敏感かということにもなってきます。特に李白に感じたのは、遅さ、またさらには、小ささも含めての、宇宙の変化に非常に敏感な精神が、こういうふうにしてあるんだというのにびっくりしたんですね。第一章でも取り上げました、有名な、頭を上げて三月を望み、頭を垂れて故郷を思う。これだけの宿の中で、もう天地が動いているという凄さ。だから速度とは、微速。とても微細な、一方では、もう止まろうとするような速度でもあり、かつまたその一方では、あっという間に吹き飛んでってるようなものでもある。ということは、ほとんどの詩の優れたものが持っている特性が、それに入ってくると思います。そういう意味においては、速度がないのはダメな詩ということになりますね。もっとも、と言って、それは単なるテンポとも違うのです。例えば、万葉集のひとまろの、夏草の、思いしなえて、しのふらむ。いもがかどみん、なびけこの山。聞いているだけで、風景の形が浮かんでくるじゃないですか。茂吉はそれを、一代連続成長と名付けましたけれども、私は、ここにはもっと複雑なものがはらまれているのだと思います。心の中で動いている世界の景色全体の変化みたいなものをも含んでいて、しかも、私を含めました、現代人の場合には、そこにはジャズや、あるいは視覚芸術やの、先人たちが経験し得なかった、多種多様な、あらゆるものを包含した、無尽蔵なものをも無意識の底に感じ取っている。そこから届いてくるものの複合が速度だとしたら、これは容易ならないことですよね。さらにまた、歪もう、歪もうとしている神聖が、隠された動因として、私の中には働いているらしいことにも、気がつくことになりました。なぜ歪まなければならないのか。詩の綺麗な形を拒むのはなぜなのか。それは私めの中に、 直線というのは存在しない抽象的なものであるという考えが根強くあるかららしいのですね。もしかするとこの垂直ってやつもまっすぐの直線じゃないのかもしれない。稲妻みたいに折れていくようなものかもしれないという思いがあるからなのです。私の詩には世界が曲がっているから音楽だという一行もあるのですが、どこかで曲がっている、歪んでいる、歪んでいる、あるいは坂道になっている、傾いている、必ずしもバロック的なものではないけれど、でも必ずやどこかに崩れ、歪み、ずれのようなもの、曲がりというものが偏在していて、それに対して常に目を見張っていなければならないという、ある種の直感に基づいた信念のようなものが根強く存在しているのです。さらに、前のページで言いました、一瞬の押し性のようなもの、沈黙とも、どもりとも決して言えないような、そう、呼吸の底か奥にあるものなのですね。これはとても大事なことです。これは、アフリカ大陸の人々の心の表現が、ジャズを通じて私たちの血の中に入ってきたことによって、新たな実現のなったものだとも言えるでしょう。ですから、例えば小林秀雄のように戦前に感性を確立してしまったような方には決して見られない。これは根本的に全く新しい感性なのです。根源的な濁り、ノイズ、もう一つ裏にある暗黒の声、逆さまになったような人間存在の表現。ジャズを通過することによって、私たちは、そうしたアフリカ大陸の資源と、初めて接触をすることになったのです。この資源との接触というのは、容易ならないものとの接触であって、もしかしたら、根源的、無意識的に、さらに深いものなのかもしれません。ただし、ジャズもまた、歪んでいるけれども、そこにはやはり根源的なハーモニーがあるのです。ノイズが入ってきているけれど、それはいわゆる単なるノイズではなく、そこには一つの美がある。ちょっと図式的なことをあえて申し上げますけれども、ハーモニーと言われているものには、実は二種類があるのではないでしょうか。一つは、音楽理論で言われるようなハーモニー。クラシック音楽の和声理論がその元になっていて、音が合っているとか、これは不協和音でダメだとか、割と簡単に言えるようなもの。言うなれば、わかりやすい理論としてのハーモニー。でも実は、この理論的に合ったハーモニーだけがハーモニーなのではないんじゃないか。一見合っていないようでいて、実はどこかものすごく遠いところでは合っている。そんな、言うなれば遠心的なハーモニーというものも実はあるんじゃないか。フリージャズのミュージシャンが常に探し求めているのが、この押し着せではない本当のハーモニーなんじゃないだろう。そして私が常に求め続けておりますのも、こっちの方の遠心的なハーモニーなのだと思うのです。私は、ミュージシャンの大友義秀さんとよく一緒に朗読のセッションをやりますが、これもノイズだとかフリージャズの大きな地平なのです。ジャズとロックがものすごく新しかったのは、世界の文法を変えてしまったから。私が小林秀雄までのものが全然面白くないと思うのも、そこにはジャズ、 あるいはビートがないからです。ジミ編もモーツァルトも、根源的なハーモニーという意味では、等価だという感覚は、小林秀夫は知らなかったでしょう。あるいはまた、貧しいながらクラシックも聴いていたりしますと、その音の向こうにも、何かもっと深いところから聞こえてくる言葉が、何か心みたいなものが感じられるような気がします。これはこの書物の編集者の山崎博氏から教えてもらったことですが、具体的には、ロシア出身のバレリー・アファナシエフという人のピアノの表現を聞いていますと、そのピアノに触る指先にも、心にも、幾重もの皮膜がついているような気がして、その皮膜を聞いているのです。ショパンが言っていたそうですけれども、音というのは固定される前のヒューマンな言葉であると。言葉になる前の最も深いところにある人間の感情を伝えるのが音だと。それを確かに私たちも聞くようになっているのです。アファナシエフでも、あるいはマイルス・デイビスでも、セロニアス・モンクでもそうですけども、この人たちはとてもゆっくりと演奏することが多いのですけれど、その時に出てくる音と音とがほんのわずかに純粋に隣り合わせているんですね。そしてそうした時、ささやかだけれども思いがけない、純粋な声が聞こえるような気がするのです。サッチも、ルイ・アームストロングのダミ声がその典型でしょう。これが詩というものの本当のありからし。エミリー・ディッキンソンの詩からもこの純粋な声が聞こえてまいります。ダミ声として。そうなのです。本当の純粋な声というものは、ほんの少しずれているような紙一重濁っているかすかなダミ声なのです。第一章冒頭のディラン・トマスのところから、折に触れて私はこのダミ声の重要性を強調してまいりました。直感的に言いますと、ダミ声というのは通常純粋に澄んだとされている声よりも、内実が豊かなのだと思うのです。先ほどは、これを、どもると言わずに、一瞬の押し性のようなもの、と言葉を変えることによって捉えてみようともしていました。それがおそらくダミ声であり、ダクなのです、ね。蒸留水って美味しくないじゃないですか。むしろこのダミ声の方が、より微細と言いましょうか、多くの素粒子を含んでいる。少なくとも、ただ単に純粋なだけの声というのは、私にとっては退屈で、美空ひばりだったり、ルイ・アームストロングだったり、あるいは、なにわ節だったりの、あの微細な、無数のひだが震えているような声の方に惹かれるのですね。でもね、これ、アファナシエフさんに聞いたんだけど、クラシックでもそうみたいですよ。アファナシエフさんの場合はピアノですが、本当に理論上合っているようにピアノを調律すると、本当のハーモニーが出てこないというのですね。良い調律師は、自分の耳で理論上の合っている状態から少しずらすんだそうです。もうそんな仕事のできる調律師もめっきりいなくなったなぁ、ともおっしゃってましたけどね。つまり、クラシックにおいてでさえ、良い音というのは、やはりちょっとずれている。つまり、もう自分の方に強引に持っていってしまうけれど、やっぱり良い音っていうのはダミ声なんです。 そして多分、ダミ声の方こそが本当、本当のリアルの声なのです。まあそんな七面倒くさいことを言わなくても、あのサッチモの深い声っていいじゃない。